もしも病院ラジオが聞こえてきたら、皆さんこんにちは、看護師をしています、鎌田智弘と言います。僕はですね、この京都三条ラジオカフェでは、FM 看護系ナイト2という番組で以前お世話になっていました。今日はですね、その番組の中でも散々言ってたんですけども、病院ラジオやりたいということで、勉強会を開きました。で、今この放送は生放送なんですけども、その生放送開始前に病院ラジオについて、興味のある方にお集まりいただき、勉強会をしましたので、そのですね、どんな、病院ラジオはどんなものかっていうその勉強会でも、の中でもありましたことを、またね、広く市民の皆さんにも伝えたいなと思って、この、特別に生放送として企画しましたので、30分お付き合いいただいたらなと思います。ではですね、早速なんですけども、病院ラジオ、皆さんどんな風に想像しますかね？病院ラジオって言ったら、病院にラジオがあるっていうことなんですけども、病院で、患者さんに向けたオリジナルのラジオ放送、これをね、したいなというのを僕は看護師をしながら常に思ってまして、それができたらいいなということでいろいろ調べました。とするとですね、日本ではまだないんですね、病院ラジオというのが。でもですね、外国に目を向けると、いろんな国で行われている。その辺をですね、じゃあ日本で初めてやりたいなっていうことでずっと思ってるんですけども、その病院ラジオというのはどんなものかっていうのをですね、今日はですね、このラジオカフェでおなじみの住井先生にね、ちょっと解説いただけたらなと思ってお呼びしてますので、住井先生よろしくお願いします。
先ほどの勉強会の時に一あたりお話ししましたけれども、はい、アメリカとかカナダとかイギリスとかですね、まあその他にもノルウェーとかいろんな国にあるんですけど、はい、病院の中で、ラジオ局があるんですね。
はいはいはい。
それで多くの場合病院の患者さんたちがもスタッフというか出演者になったりして、はいはいはい、病院の中で、のラジオを放送して患者さんが聞く、
うん、
クイズ番組もあって、うん、放送の合間に音楽クイズ出すと出して答えてくれると、病室から電話で答えてくれると、
うん、はいはい、
なんか T シャツが当たるとか、ね、そんなこともあったりしてね、面白いんですね。で、日本はラジオって言っても NHK とか民放ラジオで大きいラジオ局だけですけど、調べてみるとアメリカとかイギリスとかでは、コミュニティごとに小さい、市民が参加できるようなラジオがいっぱいあるということが基礎になっていると思うんですけれども、その、に似たような形で病院にラジオがある。
なるほどね。
一番盛んなのはね、なんて言ってもイギリスなんです。
はい。
イギリスはもう今を去る80年、90年ぐらい前、ラジオができた時から、病院でラジオ放送するということが実現してましてね。
はい。
イギリス、全イギリス病院放送協会っていうのがあるんですよ。
そんな団体もあるという。
で、236の局が、
はい、
しきりに放送してる。ちょっと調べましたら、ロンドンの中だけでも30や40の、まあ大きな病院ということになりますけどね。はい、大きな病院30、40ぐらいの病院にはみんな、それぞれ独自ですよ、
ね、
放送局があるんです。ロンドン全部に聞こえるんじゃなくて、その病院の中にいる人だけに電波が届く。あるいは、ケーブルになってるのもあるんだと思うんですけどね。日本ないんですね、調べてみたらね。
そうです、ないですよね。
館内放送みたいなのありますけどね。それ以外に、このラジオ、それぞれの病院が、大きな病院がラジオ放送してるっていうことはなくて、なんていうのかな、まあ、待合室の呼び出しで、何々さんって言うとか、大きく言うとか、大きな声で言うとか、そういうのはあるんですけどね、
はい、
設備はあるし、テレビは割とありますね。
そうですよね、テレビはあります。
なんかカードかなんか入れて、
はいはいはい、
100円ずつ落っこっていくとかいうのもあって、
はい、
その受信料を病院が払ってないとかい
うのも一時に
問題になったことありますけど、ね、はい、テレビはあるんですけど、ラジオはね、病院によっては普通のラジオを選択して聞くことができる、ABC ラジオとかね、MBS ラジオとか聞くことができるところはあっても、その病院ラジオ、 あるいは患者さんが出演者になってるとかね、うん、そういうラジオはあんまりないのは不思議なんですね。
不思議ですよね。はい、
そしたらそのこの番組やってる鎌田さんが、病院ラジオを開設したいというので、うん、今日は勉強会で 1,2,3,4,5,6 人ぐらい集まりまして、はい、いろいろ意見を交換したこういうことなんですが ね、世界ではだからカナダ、イギリスだけじゃなくてインドなんかもどうも盛んのようですね。それからノールウェーとか、ね、はいはいはいはい、ニュージーランドとか、うん、ベルギーとか、はいはいはい、いろいろね病院ラジオを持ってるところが多い、
うん、
なぜ日本だけないのか、なんか、まあ、理由があるとは思うんですけどね、うん、でも考えてもっていうのは後でまあ皆さんのお話出てくるけども、ラジオっていうのは一番病院と馴染みやすいっていうとおかしいけども、
はいはいはい、
テレビを見ることができるのはある程度病状のいい人、回復期にある人がね、
はい、
ベッドの上座って見るとか、結構テレビはエネルギーいるんですよ。
そうです、そうです、
お笑い番組だったら笑わなきゃいけないしね。ラジオはイヤホン耳に入れとけば、
はい、
いつでもどこでもそんなっていうのかな、情報が入ってくる。スポーツ中継なんか大相撲なんかよく聞かれますね、皆さんね、というふうに私は思うんですけれども、
ね、
まあ、ぜひ今日お集めの皆さんのご意見とか、
そうですね、
なんか伺ってみたらどうでしょうか。
そうですね、本当にね、先生ラジオ病院に合ってるっていうことをおっしゃられましたけど、僕もまあ日常的に看護師してて、まあ、その患者さんいろいろ見てるわけですけども、ラジオやとね、まあ、こんな話もあるんですけども、人間ね、最後に残る感覚、まあ、視覚とかありますよね、味覚とかいろいろあるんですけども、聴覚がね、最後まで残るっていう話があるんですよ。だから、本当にこう、まあ、亡くなりかけてる方でも、耳だけは聞こえてるんじゃないかっていう。まあ、証明の必要ってないんですけども、おそらくないんですけども、医療従事者の中で、まあ、経験的にそうなんじゃないかって思われてることが結構あって、じゃあこう、ね、そのラジオやったら、例えばその亡くなる時に、病院ラジオがあって、その人の好きな曲が、娘さんからのリクエストでかかるとかね、うん、そんなね、情景なんか勝手に想像しちゃったりもするんですけども、ラジオって本当に音なんで、こう想像力を働かせることができて、お医者さんの中にはね、ラジオが脳に効くっていう本を書いてるおられるお医者さんもいまして、ラジオを聞くと健康になりますよっていう。
ああ、刺激がね。
刺激があって。
うん、音でね、
う
ん。
そうですね。
脳に刺激が加わる。
そう。テレビだと、まあ見たままの映像がただ入ってくるっていうこともあるんですけども、そう言ってね、おっしゃられてる脳の専門家もいたりするんでね。
そうですか。
はい。なかなかね、そのラジオは病院に合ってるんじゃないかっていう思いも僕の中にはあります。で、今日はですね、勉強会をやりますよって言ったら、いろんな方が、それを見て、参加してくれてます。じゃあね、その勉強会に参加して、私はこう思った、僕はこう思ったっていうのを、ちょっとね、皆さんにも聞いてみたいなという、病院ラジオについてこう思ったっていうようなことを聞いてみたいなと思うんですけども、じゃあですね、まず、どうぞ。はい。簡単な、自分の立場かなんか言っちゃってもらったりして。
どうぞ。
はい。
どうも。ですね、以前、こちらのラジオカフェで、目の奥っていう番組をやってまして、そこで、2年ほどやってた谷です。で、今はその鎌田さんとかいろんなそういった看護師さんとかの、いろいろ出会いもあって、今看護学校の1年生で、今頑張ってます。で、まあ、看護学校行きながら、まあ、病院とかの実習も行って、さらに鎌田さんのその病院ラジオあったらいいなってつくづく思ってるんで、今日参加させていただきました。で、やっぱり病院行ってると本当にそのなんかシーンとしてるというか、簡単に言うと、うん、でやっぱり夜とかもテレビつけられないし、そのてか寝られなんかすぐ起きたりで寝つけないっていう人いらっしゃるんで、うん、そういう時やっぱりあったらいいなと思うと、鎌田さんがさっきもう末期の人とかにその曲が流れたらって言ったのあるんですけど、そのご家族の方が番組を作って そういうちょっと個人的になってしまうけど、そういうのもあのある時間帯で作ったらまたいいんじゃないかな。
家族がね、はい、番組を作って病院に送り届け、
はい、
なるほど。
でそれ
ありますね。
それだったら録音しといたらまた何回も聞けたりすると思うし、うん、またその逆もありやと思うんで、患者さんが家族にあんまり言えへん、恥ずかしいけど、奥さんとかに結構なんかまだ亭主関白の方もいらっしゃって、うん、なんかあんまり結構お見舞いに来てもうんうんって言ってるんですけど、それだったらラジオやったら結構普通に、結構あのご家族の方も大変なんでね、やっぱり入院してると、うん、そういうのもやったらって、もう本当にやれることってたくさんあるんじゃないかなって思って、あ、結構楽しみにはしてるんですけども。
なるほどね、はい、こう面と向かっては言えない普段から感謝してるようなことを伝えられたりとかね、はい、
そう、
うん、なるほどね、
ぜひやっていきたいなと思います。
なるほど、はい、いろんなこう番組こんなしたいなって思い浮かんでしまう。
はい、
わかりました、ありがとうございます。じゃあ、あのどうでしょうか。あ、
ですね、私は公立病院に勤めております、臨床検査技師ですけども、あのうちの病院でもどこの病院でもそうですけどね、患者サービスの向上ということが今非常に言われてるんですけどね、ただその病院で9時になると消灯するということで電源を落とされると、これでサービスと言えるんかと。その時にラジオがあれば、あの患者さんも非常にあのリラックスできるんじゃないかというふうな気もします。それとですね、あのさっきも言いましたけれども、あの長時間飛行機に乗ってる間、例えば7時間8時間乗ってる間、あの音楽を聴くことができたりするわけですけれども、結局あの飛行機の中でも食べたりした後はずっとしてるだけと、あの病院でも全く同じ状況であると、あのパターン化すると全く同じようなあの状況に置かれてると思うんです。だから音楽を聴いたりいろんな番組を聴けたら非常に患者さんにとってもあのリラックスできていいんじゃないかと。ただこういうあの病院ラジオということ自体を病院関係者は全く知りません。だからこういうあの放送なりをもっと広めてもらって、あの病院関係者にあの情報を入れてあげてください。
なるほど、はい、病院関係者の方は知らないですかね、やっぱり
知らないです。
でもこう、まあ、病院でもその、まあ、患者さんができるだけ入院してる間こう快適に過ごそうという取り組みは、ね、なされているのでね、
あのサービス交渉委員会というのはどこの病院であると思うんですわ。そこではね、あのいろんなその患者さん の, そのサービスについて検討はしています。ただその検討の中にその視野にはこれは入ってないんじゃないかと思います。で結局お金がかかったりするんじゃないかということもあるのかもしれないけども、だからおそらくこれからスタート、これに関してはこれからスタートするんじゃないかというふうな気がしますね。
なるほどね。じゃあ、あの、まあ、病院ラジオは、まあ、これからもしかしたら爆発的に、うん、あのイギリス並みにですね、全国どこの病院に行ってもそこのなんかオリジナル放送が聞けるという状況も夢ではないかなという感じもしますね。
いいですね、それ非常に、
ね、あの日本航空は、まあ、あの今でもまだやってますけども、ジェットストリームっていう音楽番組があってね、あの昔は飛行機に乗るともうハラハラハラハラして本当に大丈夫かとか思ってるのを、その気持ちを沈めてくれたわけですよね。だから病院でもあの自分の健康のこと考えて、るともういろんな思いがいるけども、ジェットストリームみたいな音楽が聞くとそのまま聞きながら寝られるとかね、いうことあるかもしれませんね。
ありますね。僕も手術のために一回入院しましたけど、やっぱりその心を落ち着かせる曲っていうのをね、リクエストしてかかったら多分寝れます。嬉しいです、非常に。じゃあ、あのどうぞ。
はい、どうもよろしくお願いします。八尾と申します。あの普段はエコロジーニュースの担当をさせていただいているんですが、今日はこちらに勉強させてもらいに来てます。あのこの番組前にですね、あの住井先生のご説明あのお聞きしまして、それでこの病院ラジオのいいところだなと思ったのは、あの患者さん自身があの DJ としてこの番組を作る側にも、回れるというところでして、単にこの聞くだけの、受け身の楽しみではなく、積極的にこの作る楽しみも、あるというところがあのこの病院ラジオの特徴としていいところだと思います。
そうですね、あのちょっと前なんですけども、あの映画でリトル DJ っていう病院であのラジオをするっていうテーマの映画があったんですけども、
あ、そうですか。
はい、それはですね、あの、あれ白血病やったかな、白血病のちっちゃい男の子が、あの実は DJ をした憧れて将来になりたいなって思ってた白血病の男の子が入院して、たまたまそこの院長先生がそういった経緯を知りましてですね、じゃあお前やってみろよ的にその男の子が院内に放送するという映画があったんですけども、そうですね、その患者さんがね何かこう自主的にですね参加できるようなこう器をね医療従事者が揃えてあげるみたいなね、そうするとなんかこうやっぱりまあ、病気も治っちゃうんじゃないかという。そうですね。はい。はい。なんかね、楽しみを、はい、入院生活の中で楽しみを見つけれたらね、はい、そんな素晴らしいことないですよね。
そうですね。退院した後に向けて、このもう病院にいるうちから、いろいろと活動的に、いろんな情報を発信していけたら、それは張り合いが出るのではないかと思いました。
そうですよね。はい。本当に病院入っちゃうと、患者さんって病人を演じてしまうところありますからね、どんどんそれでなんか病人病人していってしまうっていうようなところもありますからね、はいはい、なんか楽しみがあったらいいですよね。
そうですね、はい、
じゃあどうぞ。
はい、今日初めて京都三条ラジオカフェにお邪魔しました井之内と申します。大学院でこれまでベルギーのコミュニティラジオについて研究してきてたんですけども、これからちょっと日本に土壌を移しまして何か実践的にできればなと考えていたところ、たまたま病院ラジオについて今日勉強会をするとお伺いしましたので、ちょっとお邪魔させていただきました。私自身去年ちょっと入院していたということもありまして、その時にすごい身動きが取れない状況で、テレビを見るのもちょっと苦痛な状態でずっと病院のベッドにいたんですけども、その時になんとなくその病院で一つの場としてコミュニティラジオがあればいいのになとなんとなく思っていたので、実際どういったことがあるのかなというので今日いろいろお話を伺わせていただきました。
どうですかね、実際あったら聞いてみますかね、やっぱり入院してる時に。
そうですね、特に音楽、音楽がこう流れてくると、やっぱりちょっとリラックスできるというのもありますし、その他の患者さんがどういった考えをお持ちなのかとか、そういうコミュニケーションの場として活用できるのじゃないかなと思います。
なるほどね。はい、よく病院で見られる光景で、例えばですけど、タバコ吸う方ってすごくこう集まるんですよね。で、その全然違う病棟の患者さんが、そのタバコ吸いに、こう、
どっかの場所に
集まるわけですよ、ね。で、そこでね、すごくね、同じ病院で入院している生活する者同士で、こう、話がね、盛り上がってたりですとかね、そういう光景っていうのは、よく見たりするんですけども、そういうのをね、こう、病院ラジオを通じてですね、こうやり取りが、患者さん同士のやり取りがね、例えばこう明日手術なんですけど緊張してますみたいなお手紙があったら、今度反対に別の病棟からなんか僕はなんか1ヶ月前にその手術受けたけどこんなんでしたよみたいな情報交換のやり取りが行われたりですとかね、そんな風な展開もなんかあったら面白いなと思ったりしますよね。
はい、ぜひ実現してほしいなと思います。
はい、ダメですじゃあ私も一緒に実現していきましょうぐらいの参加していきますぐらいの勢いがね、はい、あったら嬉しいですけどね。
はい、
角先生なんかはどうですかね、先生もご入院とかありますか？
僕はねあんまり入院したことがないんですが、うちのおふくろがそうですね90代になってから、もう亡くなりましたけどね、99で亡くなったんですが、90代になってから割と病院に行ったり看護施設にずっとって、寝てたりっていうのがよくありましてね、でその時にラジオを持ち込んで相撲なんか好きでしたからね、
はいはいはい、
大相撲なんか必ず聞いてましたね、音楽はあんまり興味がなかったと思うんですけどね、そんな姿は見ましたね。
スポーツ中継ですね。
スポーツ中継ね、だからイギリスの病院ラジオじゃとになんて言ってもね、フットボールとクリケットが盛んなようですね。
もう
みんな欠かさず聞くということのようですけどね。
スポーツ中継はいいかもしれないですよね。日本やったら野球なんかもね。
野球でしょう ね
人気ありますからね。だからまあ、野球、プロ野球なんかは結構ラジオでも今やってます
ね。やってますラジオで。
だから病院で限定するならば、その地域の リーグとかを中継してもいいかなとかって思ったりもするんですけどね。
あ、なるほどね。
そうそうそうそう、うん、でいろんなね、こうこんな番組があったらいいなとか、こんなことしたいなってね、うん、谷さんもおっしゃってましたけども、はい、なんかこんなの今話してる中でこんな番組あったらいいなとか、なんか思いつくことありましたかね。どうでしょうか。
うん、やっぱり先生方もあまりその患者さんと直接しか会わないんで、どういう先生がいるのかで、最近はその研修医の先生が入れ替わり立ち替わり来はるんで、そういう先生たちがその自己紹介みたいな形でいろんな話とかしていただけるといいんじゃないかと。で、 あとはさっき言った患者さん同士で、うん、その井戸端会議的なものでも、うん、その聞ければ、うん、楽しく過ごせるんじゃないかと、うん、今よりは。
なね、先生のプロフィールなんかがね、流れると親近感が増すかもしれませんね。 それどうなんですか、滋賀県の公立病院だったらば、入院患者の中に何て言うんですか、外国の方はかなり滋賀県多いと聞いてますから。
病院によっては多いところもあります、うん、入院される方とか、その近くにその工場とかがあって、そこに働いているその外国から来られた方が、怪我とかした時に入院されると、うん、病院とかはあります、
ね、あるでしょうね、うん、そういうところだったらどうしよう、突然一定の時間ブラジル語でやるとか、韓国語でやるとか ね、ベトナム語でやるとかっていう時間を設けていれば、 その方は必ず聞くでしょ、 100% 聞くと思うんだね。
確保ですね、リスナーを確保ですね、
うん、そうですね。
なるほどね。逆にその方にね、例えばブラジルの方だったら、ブラジル語講座なんかやってもらったりしても ね、面白いかもしれないですね。うん、どうでしょう、何かありますか。
そうですね、先ほど谷さんが言われたこととも、ちょっと似てるんですけれども、うん、やはりですね、親戚の方や、また友達の方などがちょっと住まれているのが遠くで、なかなかお見舞いに来られないというケースもあると思うんで、そういう方から のお見舞いメッセージなどを募集して、読み上げるような、そういうコーナーもあったら面白いんじゃないかと思います。
なるほどね、うん、なかなかね、お見舞いに行きたいなと思ってても、うん、近くにいてもね、このタイミングで行ったらいいのかな、どのタイミングで行ったらいいのかなとか、なんかね、躊躇する時もありますからね。そうですね、はい、うん、それをメッセージとして届けるという。そうですね、はい、なるほど。素晴らしいですね。
病院ラジオからちょっと離れるかもしれません、はいはい、フランスにね、フランスのコミュニティラジオで、リオンの方にあるコミュニティラジオの番組の中にね、
はいはいはい、
刑務所アワーってあるんですよ。
刑務所アワー
ね。でね、最初は刑務所の方がなかなかうんって言わなかったそうですけども、はい、例えば刑務所に入ってる人の家族の人がなんかメッセージをして刑務所の中で聞くとかね、
はいはいはい、
あるいは入ってる方がやっぱりもういろいろ迷惑かけたと、うん、これからは出たら立派に更生したいとか、そういうやり取りをね、うん、やる時間があるんですよ。
ああ、なるほど。
最初は刑務所の方が嫌だとかなんか言ったようですけどね、そのうちにだんだん割と効果がある。家族と交流ができる、家族の方も様子が分かるというのでね、刑務所の方もウェルカムになったようですけどね、そんなのがあります。まあ、病院に入ってね、寝たきりで娘の声が聞きたいとかいう時に、娘がお父さんとかっていう娘アワーみたいなのがあるといいかもしれないね。
なるほど。まあ、日本の病院あれですよね、ある意味刑務所みたいなもんの感じもしますからね。
いや、
そんなことないですか。
それは言い過ぎですか。
そうですよね。なるほどね。それ面白いですね。刑務所はなんかね。どうでしょう。何かありますか。
そうですね。やはりその私はどちらかというと患者さんが、
うん、
どう思っているかですとか、うん、そういった不安を自分でその、うん、自分の声で発信できるような機会を設けると、まあ、何か面白いことが、
うんうん、
できるんじゃないかなって思います。あと、まあ、ちょっと思うのは、
うん、
まあ、例えば小説の朗読ですとか、まあ、その小説、その文字を読むことすらちょっと苦痛な方もおられると思うので、その患者さんのリクエストに応えて、何かちょっと有名な小説の一節を読むなり、まあ、そういったこともあったらちょっといいんじゃないかなと。
朗読みたいな形ですね。
そうですね。
はいはいはいはいはいはい、はい、うん。なるほどね。そうですね。読みたい本が読めない感じの時もありますもんね。それやったらね、特に番組を作り込む必要もないですし、本を読んでいただける方がいれば、マイク一本あれば 作れてしまうという、うん、そうですよね。
そうですね。
うん、なるほどね。どうでしょうか。
いやもう思ってること全部言われたんですけどっていうのはあれで、いやほんまに、うん、そういうふうにしっかりねやっていく、ただいっぱい道開けるし、うん、と僕コミュニティラジオをここでやってたんですけど、うん、だからコミュニティでできるのって本当何にしてもいいっていうのが一番の魅力だったんですよ、うん、だから患者さんもほんまに、まあ、もう病院全体のことまで考えると、ほんまに自分の趣味のことやっても全然僕は OK やと思ってちょっと考えてたんで、うん、普通に自分ので歌った曲流してもいいし、
あ、歌うわけですね。
ただ単にさっき話したスポーツ観戦でも、うん、なんかサッカー好きやったらサッカー中継でも見てる、喋ってる放送流してもいいし、なんか一人でサッカー見てて思わない人いるかもしれないですよね、うん、ルース内で、まあ、聞いてたら何こいつ言っとんねんとか、
うん、
でもいいし、ほんまに何でもできるのがコミュニティラジオであったり病院のラジオだってあるんで、うん、なんか、うん、すっごいみんなにも協力してほしいなって思うんですよ、うん、
なるほどね、
はい、
あの病院ってそうですね、大体、まあまあ、500人入院患者さんがいたら、そこにはスタッフも大体500人とかいますし、また、外来患者さんですね、外来患者さんも日に3000人とか来たりしますし、その周辺の出入りの、業者さんですね、お薬を卸している方たちもいますし、あの手術を提供してくれる方たちもいますし、あの、まあ、近所の売店の方とかね、いろんな方があの病院というところには携わってますので、あのその方たちをね巻き込むような形で、あの、まあ、入院患者さんに絞っちゃってもいいんですけど、いろんなちょっと枠を広げるといろんな見方もね、あの出てくると思うんで、あのちょっといろんな可能性があるなっていうのは今日はね、あの勉強会を通して再確認しました。すみ先生、じゃあ、 あの最後ですけども、うん、あの今後病院ラジオに向けて何かこう、うん、応援メッセメール応援メッセージですね、いただけたらなと思うんですけども、
あのどこかやはり大きなあの病院組織、病院もね、あの 町のお医者さんもいるし、大中小いろんな病院がありますけれども、割と規模の大きい病院、民間の病院でも公立病院でもいいですけど、世間に知られているようなところに働きかけて、そこの病院がじゃあ面白そうだからちょっとやってみようかと、
うん、
まあ、そんなに財政的な余裕があるわけじゃないけども、ボランティアでね、あのなんか乗り切れるっていうなら試してみようかというところが出るといいですね。
あ、そうですね。
でいろんな可能性がありますからね、うん、あのそれがそのボランティアで病院に入院している人が主体になるというのもあるでしょうし、そうじゃなくて病院を応援している各種の、 あの財団とか NPO みたいなのが主体になってもいいし、普通のラジオ局のようなのが医療とか病気をテーマにしていろんな病院に電波を持ち込むというようなのがあってもいいし、うん、いろんな形があっていいと思うんですね、うん、だからなんかどっかに突破口を開けるといいなというふうに思います。
わかりました。
とりあえず、まあ、今日あの公立病院からね、はいはいはい、田中さんがお見えになってるけど、あのしっかりした公立病院なんかでちょっと宣伝をつけて、
ね、
あ、やってみると、あの各都道府県の公立病院なんかにそれが広がっていくというようなことが、うん、
いいかもしれないね。わかりました。ありがとうございます。またね、あの、第2回、3回と勉強会、放送含めてやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。